町の話題。今週は道に愛称をつけようプロジェクトについて、江南緑会夢プロジェクトの笹井修一さん、そして石井沢さんのお二人にお話をお伺いしていきます。今日はお二人どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて早速ですが、江南緑会の皆さんが行っております道に愛称をつけようプロジェクト、こちらの趣旨について笹井さんご紹介いただけますか。
はい、散歩してますとね、よく道を聞かれるんです。何丁目何番地ってのはどの辺なんですかって、5年でしょうかねって聞かれるんですよね。でも何丁目何番地って言われてもほとんど、僕40年住んでますけどわからないんです。で、私の家はね15番地なんですけど、16番地ってどこですかって言われたらもう分かんないです。もうそれがね、なんとか通りとなんとか通りの交差点とか、そういうふうに聞いてくださると、あそこねってピンときますよね。まあ、そういうことよくあるんです。で、私たちの町内会の江南緑会というのは、小田急線の線路、片瀬江ノ島とか鵠沼海岸の駅の線路の北側にあるんです。で、南が海ですね。で、北側にある住宅街で商店がほとんどないということは、ランドマークが全然ないんです。で、こういう中で鵠沼海岸の駅から境川のポンプ場まで東西にまっすぐ伸びる道があるんです。で、この道に名前がないんですよ。メインストリートに名前がない、これはまずいよねということで、今回愛称をつけようよということをスタートしました。
そこからプロジェクトがスタートしたということなんですが、すでにある通りの名前にはどんな名前がついているのか、こちらもご紹介いただけますか。はい、
湘南学園が、ね、近くにあるんですけども、そこの子どもたちが学園から鵠沼海岸の駅にずっとこう向かっていく南北に伸びている道、これが学園通りと言います。昔は学園の前に小さい文房具屋さんがございましてね、ピノキオっていう名前なんです。それでピノキオ通りって呼ばれていたんですけど、今はもう閉店してしまいました。で、その東側に中通りっていうのがあります。さらにその左東側に天金通り、有名なんですけど、これ結構で古い文献見ますと、これ東中通りって呼ばれておりまして、ところが天金という有名なうなぎ屋さんがあるもんですからね、すっかり今は天金通りが通称になってしまいました。で、もっと東に行くと学者通りってあるんです。ここは昔高名な学者先生が大勢住んでいらっしゃったので、そういうふうに呼ばれたそうです。からもっと東に行くと南北を貫く通りがありまして、これが海岸通り。昔小田急線がまだない時代に江ノ電しか走ってなかった。で、江ノ電の鵠沼駅を降りると人力車が待ってるんですね。で、お客さんはそこで人力車に乗って海岸の方にある別荘に行くわけです。ところがずっと海岸に向かっていくと大きい砂丘があって、その先も行けなくなるんです。で、そこで大きく右に迂回するわけです。で、今でもここの道が、交差点のところが大曲がりの交差点というふうに呼ばれています。こういう場所ですね。からちょっと変わったところなんですが、細い道ですが木造通りってあります。で、湘南サーファーの草分け的な存在の牧蔵さんという方がおられましてね、ボードを小脇に抱えてこの道を通ったので、そう呼ばれております。
本当にいろんな名前が通りには付けられていらっしゃるんですね。では今回のこのプロジェクトなんですが、どのように皆さんからは公募を行ったんですか。
はい、江南緑会にはね、デジタル連絡網がありましてね、 LINE の友達登録をしている方で940人、メールアドレスを登録している方が300人で、江南緑会全体では1050世帯ですから、もう世帯数以上ということは、ほとんどの世帯の方は家族の誰かが我々のデジタル連絡網につながっているということになります。その連絡網を使いまして公募しました。
ではこのたくさんのストリートネームの候補がこのデジタル連絡網によって寄せられたということなんですが、最終的にはどのように決定されたんですか。
全部でね36件応募ありました。で、それをホームページに載せて公開して、もう一回 LINE とメールで投票してもらいました。で、その結果を踏まえて、まあ、当然ですが得票数の多いものから選ぶんですけど、我々町内会の役員会っていうのは老人ばっかりでございますから、これはまずいよねということで、20歳から80歳までの幅広い年齢層の方に選考委員をお願いしましてね、それで選んだわけです。 その委員のお一人がこちらの石井沙和さんです。
ということで、ここからは石井さんにもお話をお伺いしたいと思います。石井さんは大学1年生ということで、選考委員のお一人に選ばれました。それでは石井さんから今回決定しました愛称について発表していただけますか。
はい、愛称は松風通りという名前に決定いたしました。松風通りという名前は、そこの通りに昔松の木がたくさん生えていて、風が吹くたびに松の葉の音がしていたことを由来に名付けられました。
今回ね、この通りに素敵な名前、松風通りという名前が決定いたしました。それでは今後の展開についても笹井さん、ご紹介いただけますか。はい、
まず皆さんにこれ覚えてもらわないことにはどうにもなりませんから、通りの何箇所かにネームプレートをつけました。でこのプレートを皆さんに呼びかけてデザインを公募しました。で皆さんご協力いただいて出来上がったものは木製なんですが、松ぼっくりがデザインされた大変可愛らしい落ち着いた雰囲気のサインプレートができました。で今日はラジオですからね、お見せできないのが非常に残念です。それから地元のタクシー会社にはポスターを貼らせていただいて、ドライバーの皆さんにも名前を覚えていただきたいと思っています。で皆さんのご要望があればね、もっとちっちゃい道もたくさんありますから、路地がその全部にも名前をつけていこうというふうに思うんですが、これはあくまで皆さんがそうしたいと強く望まれればということで考えております。
地元のタクシー会社の皆さんにもすでにね、ご報告をいただいているということで、ぜひ皆さんタクシーに乗った際には松風通りまでというふうにね、おっしゃっていただきたいなと思いますが、さあそれでは石井さんは今回選考委員として大変ね、大きなプロジェクトに参加をされたわけなんですが、今回参加してみてどのような感想をお持ちになりましたか。
今回のプロジェクトで先ほど笹井さんからご紹介があった他の道の名前とか由来についても説明してくださる機会がありました。で私は15年ほどここに住んでるんですけど、道に名前があることをそもそもあまり知らなかったので、今回のプロジェクトに参加させていただいたことで、それぞれの道の名前や由来を知ることができて、自分が住んでいる地域のことをもっと知れたような気がしてすごく嬉しかったです。さらに昔付けられた道の名前が今でも存在するように、今回付けた松風通りっていう名前も自分の世代やそれよりもっと下の世代の人に受け継がれて、たくさんの人に使われるようになってほしいなっていうふうに思いました。でおそらく私のように道の名前とか由来を知らない方はたくさんいるので、このプロジェクトをきっかけに多くの人に自分が住んでいる地域の歴史などに興味を持ってもらって、知ってもらういい機会になったらいいなって思います。
本当にね、素敵なプロジェクトに参加をされた石井さんの感想をお聞かせいただきました。さあそれでは笹井さん、最後になりますが、ラジオを聞きの市民の皆さんへ最後にメッセージをお願いいたします。
はい、道に愛称をつけるっていうのは便利なんですよね。とても便利なんですけど、それだけじゃなくて、やはり我々の住んでいる町への愛着だと思います。松風通りを行き交う人がお互いにこんにちはって爽やかに挨拶を交わす、これは非常にいいことだと思います。この隣近所と和やかな気持ちの交流が災害の時なんかはきっと大きい力を発揮するものと思っております。
皆さんで考えてくださった素敵な愛称がたくさんの方にね、これからどんどんと広まっていくことだと思います。今週は道に愛称をつけようプロジェクトについて、コーナー緑会夢プロジェクトの笹井修一さん、そして石井沙和さんのお二人にお話をお伺いいたしました。今日はお二人どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。